笠谷浩二です。
中澤正人です。前回さ
お
給湯器の話したじゃん。
こうあーって話ホース部分的なのがぐしゃぐしゃになってもう、うん、あっじゃあしっちゃかめっちゃかみたいですね。
そう入れ替えでねその給湯器を見てもらおう。まあまあ結局来てもらって調べてもらったんだけども、うん、給湯器がもう僕が越してきた時点で10年目で、
うん、ああ
で給湯器の入れ替え時期もだいたい10年境らしいんですよ。
ああああ
でだけどもまあまだちょうど10年目だったから僕がまだ入った時もまだその古いやつを使ってて、
うん、
結局十数年使ってたから、うん、もう古いですよね、うん、
単純に古い
んだ、うん、ああで中のパーツも見てもらったらこれもう部品がないかもしれないので新しくしましょうっつって。
ああだからもう完全に経年劣化だよね。
そうそうそう、もう完全にうんなるべくしてなったみたいな感じだったから取り替えてもらいました。
あったらしいピッカピカのやつ、
ね、ピッカピカのちょっと小さくなってね快適
いい話、ね、
いい話になった
いいね。じゃあもうこの冬また気分新しくいけるわけだね。
いけるね。
ああ素晴らしい。
もう本当いろいろ入れ替えたいよ。
何を
洗濯機のね水を排水するホースとかさ、もうあれ僕外に置いてあるからさ洗濯機が、もうホースがもうガビガビので割れちゃっててちゃんと水道排水管に落ちないでもうに庭にブシャーこれ早なんとかしないとな。であれの専用ホースとかもねないのね。
あ
普通に売ってないの。
あ、
うん、だからまああれだったら洗濯機新しくすっかなと思ってんだけどね。
そうね、うん、案外こうやっぱずっと長く使ってるやつとかねどっかでどうにかしなきゃいけないんだけど、ね、どうにかまあ今んとこどうにかなってるからまあいいかみたいになっちゃうんだよね。
とこあるんだよね。だからねまあ機会があったらね、
うん、
すっかりリフレッシュしたいよって思います。
そうだね、
うん、いろいろね
僕も思う、
うん、
僕もねあこの前ね、うん、何年か分かんないけど履いてたジーンズが、
はいはいはい、
のジーンズの太もものところがシャッって裂けるっていう
なんかダメージ的なあれじゃなくてシャッって
なんかもう繊維が終わりを告げたなんか縫い目のところがさ、うん、弱ってきてビリっていくとかは、うん、まあ何回か経験してんだけど、
うん、
この普通に布部分がだんだんだ薄くなってきてたんだろうね、うん、どんどんどんどん弱っていって、うん、普通に平面のところがシャッって下げたからああって思って
まあそうなったらね、
うん、
もうそういうもんだよ。
そうだからもうここまで、ね、天寿を全うしたから、うん、また新しいのを買わなきゃなって思って。
本当永遠なんてないよ。
そう、う
ん、
そうやってねどんどん気分入れ替えていきましょう、
うん、
そうちょっと前に話した大掃除プランもね、
はいはいはい、
中田さん進めているだろうし、うん
やってるやってる。
どんどんどんどん入れ替えて、
うん、
実際人間の体って細胞も血液もどんどん入れ替わって毎日生きてるわけだから
確かに
そうやって入れ替わってやっていこうよ、
うん、今いる自分だってそのまんまの自分じゃないんだよ。
そう
常に入れ替わってんだ。
そう、
うん、
結局多分10年前の自分たちのかけらなんてもう残ってないわけだから
多分にね、
うん
うん、
全部入れ替わってるから
そうだよ細胞だもん。
それではそろそろ参りまーす。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも入れ替わるといえば一時期僕献血ハマってたんだけどなんかここ何年間かなんとなくやらなくなってるな。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
入れ替わるといえば最近さらに、棚の整理をするためにいろいろと入れ替えてる真っ最中です。中澤正友です。
まあもう中澤さんは常に進行中だからね今ね、
う
ん、
そうそうそう
入れ替えていこう、
うん、はい、この番組は中澤正人と笠谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
さあそれでは今回もメッセージを読んでいくね。
あはいはいお願いします。
最近インサイドヘッドの悲しみに激似と言われている春さんからです
こんにちは。
こんにちは、うん、笠谷さん中澤さんこんにちは。
こんにちは。
もう挨拶何回もしちゃった、うん毎月1のつく日を楽しみに日々生活しています。
ありがとうございます。
私は最近 どうも気分が落ちて仕事に行きたくないなと思う日があります、うん、そんな時は大人の一輪車を見て気持ちをアップします。
大人の一輪、
はい、僕が練習している動画ね。
ああ
一輪車に乗ってべしょべしょに頑張っている春日さんを見ていると、うん、私も頑張ろうって気になります。あれ知ってる人いるのかな、春日浩二のプロジェクトとしてね、うん、そう一輪車ちょっとやってて、
あったね、
夏場初夏ぐらいに、うん、べしょべしょ汗だくになりながら一生懸命練習をしているってだけの YouTube 動画なんだけど。お二人はなんか嫌だなと思うときどうやってモチベーションアップしますかっていうことで。
はいはいはいはい。
いや僕も最近ね、うん、もうどうにももういわゆるストレスみたいので、うん、ああもう嫌だって思うときがあるの。
うん、
でもなかなかこのね嫌だって気持ちの発散方法がなくて、
はいはいはい、
そう正直なくて、
うん、
どうしようかなって思っててね。
うん、
で。もうほんとどうしようもなくて、いっぱい自分を見つめてみたの。
うん、
したら僕結構、表には出ないよ。いや、むしろ出さないように、ちゃんと生活はしてるんだけど、うん、結構、体の奥底、
うん、
本能とか、欲望的なところでは、結構暴力性のあるものをこう抱えてるわけ。
ああ、まあまあまあ、
人間暴れたいみたいな。
うん、
それを、これまではなんかカラオケ行って大声出して消化とか、はいはいはいはい、あとはなんだろうな、まあむやみやたらに自転車でどっか行くとか、
あ、なるほどね、
あとはダイエットの時はそれを筋トレにしてね、
うん、
でこうなんかこう消化したりとかしてたと思う。なんか体を動かしたいみたいなものの衝動ともちょっと似てるね、
うん、
っていうのやってたんだけど、まあこれから冬も迎えて、うん、なかなか出るのも億劫になっちゃって、もう積んだって。僕の中で積んだみたいになってて、うん、どうしようかなって思って、
はいはい、
もうこれも、じゃあ今まであんまりやってなかったことでもやってみようって思ったの。僕はね、格ゲーをやろうと思う、この冬。僕割と、
うん、
そもそもゲーム自体はある一時期から全然やらなくなっちゃったんだけど、そんな中でも人生を通して格闘ゲーム全然ハマってないのよ。
お、
一番最初の頃スーパーファミコンで出たストリートファイター2が、
まあまあまあ、
あ、まあ、兄貴2人とね兄弟3人でなんとなくやってて、
まあまあまあ通るよね。
でもまあなんかあんまハマんねえなっつって、
うんうんうん、
あとなんかこう格ゲーってさ、自分の指の技能とかを高めていって、
そう、ね、
強くならないとクリアできないじゃん、
うん、
だからなんかこうでもどうしても倒せないところとかになっちゃった段階で、
うん、
もう自分を鍛えるのがめんどくさくなっちゃって、あ、もうやめたっつって、
ね、
結構やめちゃうわ、
うん、
でそれ以来本当に格ゲーは特に興味ないって思ってきたんだけど、うんうん、もう一周してさ、だからその当時からすると20年ぐらい経ってさ、
うん、
多分あそこに暴力性の消化があるなって思って、
まあそう、そういうのあるよ、うん、あると思うよ。
人をぶちのめしたいとか、
うんうんうん、
なんか銃を乱射したいとか、
うんうんうん、
何、あとは何だろう、もうぐっちゃぐちゃにしたいみたいな、うん、そういう衝動を、ね、そういうゲームで消化していたら、もしかしたらもうちょっと健康的なメンタルになるかなと思って。
難しいな、あ、もういい、
そうそうそう、うん、でそれ一周して考えたら、うん、僕はまずそうやってみようって思って、
うんうんうん、
お金がなって、またそこで一回、ね、壁にぶち当たるんだけど。
違う、そうね、そっちに行っちゃうね。
そう、でもそうやって一周して考えたら、
うん、
ゲームの一時期の、うん、その、少年犯罪の絡みとかっていうのも、一周して考えたらよ、そこで紹介していたら、世の中の平和につながる可能性もあるよな、とか、
うんうんうん、
ちょっと思って。なんか、暴力的なものを排除していって、結果、今の僕みたいに、暴力的なものを、
ずっと抱えたままね、
内包しちゃったものをどこにも出せなくて、
うん、
いや、まあそういうことを考えてることは知ってたんですけど、まさかこんな事件を起こす人だとは思いませんでしたみたいなことにならないならないように、
まあね、
うん、ゲームとか何らかで、それこそ、
ね、
実際の格闘技もある意味そうかもしれない ね、
う
ん、
そうね、
そう、なんか現実世界ではそれはないけど、
うん、
スポーツとして ある程度のルールで消化されていったら、まあそれは根本的には人をこう、人が持っているものをうまく消化して幸せに導くことになるかなと思って。
なんだろうね。多分、それも、あ、ひとまずさ、あれだよ、その、懐かしのストリートファイターやったらいいんじゃない？いや、俺だから、その、昔やってたものをもう一回やったりとかさ。
いや、足りないよ。だって、今この時代にさ、平面格ゲー平面格ゲーがなんか物足りないよ。
いやいやいや、ところが、まあまあまあ。
ところがどっこい。
普通のストリートファイター、まあその当時のストリートファイターはそうかもしれないんだけれども、うん、まあこの格ゲー業界っていうのもさ、うん、こう、紆余曲折あったわけですよ。まあ 3D ポリゴンがメインの時代に入って、それを入れ込んでみよう、やってみようって言って、やってみたはいいものの、うん、どうしてもこう操作性であったりとか迫力であったりとかね、その、ビジュアルエフェクトであったりとか、の説得力とか、こう、迫力みたいなものに行き詰まったりとか、3D ポリゴンでリアルにやるんだったらもっとリアルに追求しようって言ってできてるゲームがあったりとか、いろいろあるわけで、で、結果、今その爽快感の得られる格ゲーって 2D に戻ってるわけよ。
え、そうなの？うん、あ、まあ、ごめんね、普通にゲーム業界に疎くて、うん。
ビジュアルエフェクトとかで、まあ、その派手なのはいっぱい増えてんだけれども、うん、やっぱその、あ、まあ、言ってしまえばドットだよね、
うん、
がどんどん細かくなってよりリアルな絵にはなってるんだけれども、うんうん、やっぱそっちに戻ってる傾向もあるよ。
へえ、そうなんだ。
ちょっと格ゲーだけで最新のを探してみてもいろいろ出てくると思うんだけど、
あ、なんか昔さ、僕がなんか巷で見たさ、
うん、
まあ、今よくある演出 の、うん、その 2D っぽいアニメっぽい絵、
うん、
でなんかこう、なんて言うんだろう、じゃ 3D っぽいステージ演出があるやつあんじゃん、うんうん、僕ね、あれが好きなんだよね。
はいはいはいはい、はい、
なんかもう本当にリアルにしちゃってるのあんま好きじゃなくて、それよりはなんか漫画がより立体化したみたいな、そういうのが好きなの。
じゃあ今のストリートファイターいいかもね。
今は
最新の
ストリートファイターなんちゃら
5?
5?
うん、5だね。
なんかスーパーとかなんちゃらかんちゃらいろいろあって、結局メジャーアップデート的には5なんだ
今。5、
そうなんだ。
今度公式サイトとか見て映像見るといいよ、うん、多分。
あとはでもやっぱりちょっとおっぱいが揺れるとか可愛い女の子とかがいいやっぱそれがいいかな。
まあ大体デフォルトでついてるんじゃないかな
今のはね、うん、今のはやっぱり、うん、パイ揺れは大事だってね、
うんうんうん、
それはもういや本当人間の本能に立ち返って大事な リアリティだよね。
じゃあ突き詰めたゲームで言うんだったら 3D のでもいくつかあるから探してみるといいもん。
ちょっと今度詳しく聞くし調べてみるわ、うんうん、でもだからうち今最後に買ったのがさ、うん、任天堂 Wii 普通の、
はいはいはいはい、
だし、うん、その前はDSL、DS ライトみたいなやつだったから、はい、まずこう、本体からってなると、もうより一層お金の問題だよね。
まあね。
どうしよう。なんか僕の人生詰んでる。
っていうか、そう、ストレス発散だけの話だったら、多分一個思うことがあるんだけれども、必要なのって、勝ち続けることなんだよ。何か目標を立てて勝ち続けることが発散になると思うんだよ。
わかる、
うん、
つまりはお金を貯めて
別にお金
貯め て今週末1個買ったら、うん、なんか買ったからそこで僕一回ストレス発散してるかもしれない。
あ、でもその買い物欲みたいなものはそこあると思うんだよ。
あるよね、あるよね、うん、
自分が欲しいと思ってこれを手に入れた自分が、は勝ちっていうね。
あるよね、うん。それあるよね。
でもそこ怖いから気をつけないとね。
それね、うん、それもだから爆発して破滅する可能性がある。
そうそうそう。だから、もう、それこそさ、身近な人でいいよ。今日この坂道を、何時間ランニングしたとかさ、何分間走ったとかさ、何メートルを何秒で走ったとかさ、そういう、こう、小目標を、クリアし続けるっていうのが多分本当のストレス発散だと思うんだよ。
なるほどね。
っていうか前も話したけどさ、僕もゲーム一時期 あのストレス発散でやってたけれども、でも結局こう操作に対して緊張であったりとかこうあの負けとかがこう要素が入ってくるわけじゃん、集中力であったりとか。そうすると結局疲れちゃうってなってストレス発散にならないってなったから映画を見ようってなったわけで、だから多分その本当のストレス発散っていうのは勝ち続けることだと思う。
そうか、うん、って言ったら僕やっぱまたダイエットしようかな。
あ、それはでもいいんじゃないの、
ジーンズ避けたし、うん、
それが原因かは何とも言えないけれども、
まあ、ジーンズは経年劣化、中澤さんの給湯器と同じで、うん、ちょっとした経年劣化ももちろんあるけど、でもやっぱそうダイエットも成功している時の快感たるや、うん、半端ないわけで、でしかもその自分がとても望ましい体になっていくことで自分も幸せをもう一個得られるわけじゃん。
うんうんうん、
ダイエット、年末にダイエットか、つるね。
まあ別に、だから、まあ、方法としてね、うん、いい時期に、じゃあ次のストレス発散はこれでいこうっていうふうに切り替えればいいから、
うん、
ひとまず今どうしようね。
そうね、だから、うん、あ、ごめん、このメッセージへの答えにはあんまりならなかったかもしれないけど。
いや、でも、まあ僕が言えるのは、うん、勝ち続けられる小さな何かを見つけること。
そうだね、
うん、
そうしていこう、
うん、
じゃあみんなストレス発散して気分入れ替えながらこれからも楽しくやっていこうね、
うん、
では一旦お知らせです、どうも粕谷浩二だよ。ツイッターフォローしてくれてる？
してくれてないの？
してよ、たまに面白いよ、しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあブログは見てくれてる？かすや .net だよ。あんまり更新してないよ。でも、割と大切にしてるよ。かすやこうじ、これからも頑張るよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
いやー、とうとう、発表されました。
な、何？
はい、私2月4日から14日に舞台に出演いたします。
あれな、あれな、
超高祈願笹塚院戦いの果てに、
うん、
正式タイトルが決まりました
ね。
いやー、それでしかも、まあ、前回も出演させてもらったんですけれども、
うん、
今回なんと、密着式アテレコシステムの一員として、
うん、
出演者陣に名を連ねることになりました。
もうね、だってツイッターとかで中澤雅人も検索する僕の日課で、うん、いろいろ見ているけど、もうファンの方の中でもちょいちょい話題になってたもんね、
うん、
なんか前に笹塚に出て、うん、でこのポッドキャストとかで、いや、アテレコシステムになりたいんだよねとかっていうのを言ってたのが実現したんですねみたいなやつとかを見ながら、うん、そう、そやでーっつって。
いやー、ほんと嬉しい。
うん。
うん。やっぱね、そう、面白かったんだけどね、
うん、
2をやった時も、
うんうん、
やっぱ自分のできることやってたし、
うん、
だから、それの上で、こうやってパート3が来て、
うん、
しかも自分のやりたかったことをやらせてもらえるなんてのは本当に幸せだよ。
うん、
だからね、頑張りますよ、ひとまずは。
まあ、うん、本当にだからあの頃やりてえな、自分だったらこうするなって思ってたようなこととかを散々できるわけだから、
うん、
まあ楽しみにしてるね。だって前回あれ僕も見させてもらったけど、うん、あのアドリブ遊び時間とか、
うん、あれな、どうしようかな、絶対あると思うんだけどね。
そういう時に中澤さんだったら何してくるのかなとかはもう今から期待値ぐんぐん上げちゃうからね。
今からもううんうん考えてる。いろいろ、いろいろ自分にしかできないことで戦おうかなと思って。
うん、楽しみだ、うん。
頑張ります。でね、そう、だから、その笹塚院がね、
うん、
待ってるんですけどね、
うん。
そうそう、なんか、クラウドファンディングっていうのを劇団でやっているらしくって、
うんうん、
それについてちょっとお知らせというか、
うん、
皆さんちょっと興味があったらぜひ見てくださいっていう感じでお伝えしようと思うんですけれども、
うん、
まあ皆さんもクラウドファンディングっていうのは何回か耳にしたり目にしたりはしてると思うんですけれども、うん、応援してくれる人を、集める ことによって、なんていうんですかね、こう新しいことをする余地を作る。
そうだね。
ざっくり言うと。
簡単に言うと、うん、一つのプロジェクトがあって、
うん、
普通に言ったらそのプロジェクトを企業なり団体がお金を何かしらで作って実行する、でそれを消費者に届けるみたいな感じなんだけど、うん、クラウドファンディングっていうシステムは一つのプロジェクトに対して消費者が実行してほしいという思いを先行投資して、
うん、
でプロジェクトを実現した際にバックっていう形だと思うけど、
うん、
まあ、実現したものの一部利益だったりなんか
企画であったりね、
そう喜びをまた享受するっていう感じのシステムだね、
うん
うん、
っていうのをまあその劇団で始めておりまして、うん、で今回、今作の笹塚院戦いの果てにも、
うん、
クラウドファンディングをスタートしたんですけれども、
何のプロジェクトでみんなから声を集めてるのかな
今のところ、まあ理由としては、うん、一つの劇場をジーロソ並みのアクション表現演出をするために、かなり大掛かりなセット組みをするそうなんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、そのための、資金であったり、あと、日替わりゲストっていうのを毎回やってるんですけれども、
うん、
その方々に、まあ、その、お仕事として、ある種、ちゃんと、うん、依頼ができるようになる。
うんうん。単純に笹塚院の最上級の演出制作をみんなでしようねみたいな形だね。
そうですね、
うんうん、
はい、っていうことで、まあ、いろんな情報が劇団の紹介についても劇団がやってることについても、専用のページがあるので、
まあ、
そうだ
ね、こ
ちらを、ね、ご覧いただけたらと思うんですけれども、
知らない人が読んでも分かるように細かく書いてあるだろうね、うん、
まあとにかく派手なアクション、音の演出、そして役者のキレのいい動き、もろもろ含めて非常にレベルの高い、
うん、
舞台になっておりますし、
うん、
もうその演じる側としても見に行く側としても、こう、いつも、面白いものを見させてもらってるなと思うんで、それがさらにパワーアップしてどうなるんだって、うん、僕もそれを見てみたいって思うので、うん、ぜひ、皆さんも、ちょっと、クラウドファンディング専用ページを見ていただいて、まあ、情報をきっちり見て、
うん、
これは面白そうだ、ぜひ、応援したいなって思ったらちょっと、ご一行いただけたらなって思っております。
そうだね、
応援してほしいですね、
うんうん、でクラウドファンディングっていうのはそういった意味でシステム自体はよくできているもので、
う
ん、だからお金を出してありがとうじゃなくて、なんかそのまあいろいろものプロジェクトによるけど、結果それが実現したらみんなの喜びとして返ってくる何かしらのシステムになっているから、
いろんな特典があるんでね、
うん、もうだから、まあ、言ったら物はないけど先に予約でお金払うみたいな気持ちでいいと思うよ。
そうですね、
うん、だからぜひいいもの見たいって思ったらその気持ちが動いたらお金として何かしら行動できるよねっていう話
っていうね。まあやっぱりさ、その普通、まあ、特に日本がそういうとこあるんだけれども、劇団ってどうしてもそのどこかしら企業がこうバックアップしてっていうのは全然ないわけでさ、
うん、
その本当、500人以上3000人クラスの、ステージが動かせるぐらいじゃないと、
うん、
なかなかそういう風にならないわけで、
うん、
でそうなっててもやっぱカッツンカッツンなところが、企業でやっててもカッツンカッツンなところがあったりするわけで、
うん、
それで考えるとやっぱなんかこういう、 こう個人がスポンサーとして投資できるシステムってなかなか大きいんだなって思ったりします。
そうだね、
うん、
まあ、僕はね本当クラウドファンディングいろんなところで見てね、本当ひどいなっていうやつも見てるからね。
まあまあまあ、そういうのもあるからね。
全工程はなかなかできないんだけど、
うん、
まあそれこそ、そのユーザー、消費者がよく見てよく考えて、
うん、
自分の思いで行動に移すかどうか、
うん、
そこに全てがかかってる感じだから、
うん、
ぜひね、まあ全然いいんですよ。よく読んで、まあ自分はここにはお金払いたくないなって思ったら別に払わなくてもいい。
そうそうそう。
そう。だからやってねっていう、アプローチじゃないけど、こういうこともあるから見てみて考えてみてって感じだよね。
そうそう。いろんなプランもあるんでね。
うん。
高いのから安いのまで。
そうそうそう。
それに見合ったもので 全然大丈夫ですからね。
そうだよ。
いや、それにしても本当に楽しみ。
うん。
もう、ね、どうなんだろう。あの、僕あらかじめ、まあ、あの、確認もあって、あらすじとか読ませてもらったんですけど、うん、すごいよ。宇宙レベル。すげえ、笹塚から宇宙レベル。
いいね。
うん。ぜひ、楽しみにしてもらえたらなと思います。
今語れることってそんなにないけど、うん、でも、すごい楽しみ。もう、もう存分期待値上げとくから。
うん。上げて、もう全然上げて大丈夫。
そう。
絶対楽しいから。
まあ僕、ちょっと、ある事情で、その時期、いろいろ時間が取れないから。
おい、マジかい。
だからね、まあどっかで見に行く、見に行く上では楽しみにしてますよ。うん、
まああと、チケットの販売も、来年の2016年か、
うん、
2016年の1月1日から始めるそうなんで、
もう1ヶ月後だよね。
そうです。なのでぜひ、皆さんには見に来てもらえたらなと思いますし、あとそう、その前にあれがあるんですよ。あの全2作の DVD 上映会が公式であるそうです。
うん、
なので、カプセル兵団のホームページをチェックして、うん、もう予約開始してるので、
うん、
ぜひお時間ありましたら全2作をご覧いただいて、見に来ていただけたらと思います。
そう、本当にこれまでやってきたことで、
うん、
期待値は上がりに上がりまくってるから、うん、多分全体的にソールドアウトなので
本当はそうだと思います。
いろいろね、みんなあのぜひって思ったらチャンスは逃さずに動いてね、
うん、
本当びっくりするぐらい、びっくりするぐらいなんで
本当ね、
うん、
本当皆さんにあの見ていただくのを楽しみにしております。
そうだ、ね、そうやってね、いろんなものを楽しみにすることで毎日の生活も豊かになっていくからね、
ありが出るからね、
うんうん、そういった意味ではもうかけるだけ期待をかけて、うん、これからワクワクしながら年末迎えていこう。
みんなでモチベーション上げていこう。
イエイ、
イエイ。
さて今回の三色丼、そろそろエンディングのお時間です。次回の配信は12月11日金曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。ポッドキャストのメール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
この1ヶ月でめちゃくちゃテンション上がったのはあるアニメの打ち上げのビンゴ大会でプレイステーション4が当たったことです。中澤雅人もとい
いな。そうだな、12月に、そう12月に入ったんで、12月テンション上げていくために僕髪切って染めていると思います。詳しくはツイッターやブログで、アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。
そうだった。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
真っ赤だよ、
ま、
真っ赤だよ。